はい、お願いします。はい、お願いします。未来予測ラボの音声でございます。
はい。
はい、暑いですね。
暑いですね。
急に。
いや、なんかいつの間にか梅雨明けてたんですもんね。
今日かな？梅雨明け発表です。宣言。
もう明けてたようなもんやないか。
うん。6月で明けるのは珍しいということで。
これあれですかね、もしかして米不作になったりするんですかね。
米もありえるし、野菜もありえるよね。安すぎると野菜焼けちゃうからね。
焼けますよね。
うん、
うちあのトマトを育ててたんですけど、あの室外機のすぐ横にあったせいで、まあ物の見事に育たず枯れましたよね。
それはね、よくない。それは枯れ枯れだよ。
そう、
はい、ということで前回はビジネスの話をしました。
はい、
ね、ちょっと復習しておくと、全てが二極化していって、
はい、
最終的にはまあ二層化して、
うん、
でビジネスも当然この流れに引っ張られていくことになるので、
うん、
まあ、富裕層向けのビジネスか、
うん、
まあ、一般大衆向けのビジネスかに二極化していって、
うん、
この間の人たち この中間層向けのサービスとかビジネスっていうのが厳しくなりますよっていうお話をしました。
うん、
はい、であとは、まあ、これからは個別対応、
うんうん、
オーダーメイドビジネスっていうのがすごい大事になってくると、
うんうんうん、
中小企業や個人の人っていうのはもうお客さんの要望を聞いて、
うん、
オーダーメイドの商品やサービスを提供するという、
うんうん、
ね、お客さんと仲良くなって、まあ、ライフタイムバリューを上げていくしかないよっていうことでした、
うんうん、はい、
で逆にこの大企業のねオーダーメイド戦略っていうのは、
うん、
まあ、ビッグデータとか AI を使ったオーダーメイド戦略をこう取ってくるので、
うんうん、
まあ結局オーダーメイドはしていかないといけませんよということでございました。
はい、
はい、で最後にマトリックス化してねお話ししたんですけど、
うん、
まあ、価格と個別対応でね、
うんうん、
まあ、結局生きの、ね、我々みたいな凡人が生き残っていくにはまあ個別対応ができて価格が高いものをこう売っていくしかないと、
うん
うん、だからまあ個別対応できるような人間に自分を成長させていって、
うんうん、
まあ、最終的には価格を上げれるといいよねってい
う
ことなんでございました。
うんうんうん、はい、
はい、で、今日はその続きではないんですけど、ビジネスの未来予測っていうのは結構広くて、
うんうん、
まあ、いろんな話ができる、
広くてですね、
はい、広くていろんな話ができるんですけど、
うんうん、
まあ正直ね、だからこれからなくなる職業ランキングとかよく出るじゃないですか。
ああ、言いますね。
ねえ、とか。
タクシーとか事務
所。そうそうそう。とかね、これから給料が下がる職業ランキングとかいっぱい出てくると思うんですけど、
はい、
まあ、ああいう話は別に面白くないので、
うんうん、
まあ見てもらえばわかるので、
はい、
ちょっとね、本質的な話をしていきたいなと思います。未来予測として。
なんですって？
はい。まずビジネスの変遷っていうものを考えたいんですけど、
はいはい。
昔はね、フォアとウェアの時代がありました。
何とどこ、
はい、何を売るか、どこで売るかがすごい大事な時代ってあったんですね。
ああ、あれですね、紀ノ国屋文左衛門が和歌山のみかんを江戸に運んだみたいな。
そうそうそうそう、まさに江戸時代なんていうのはそういうことですよね。要するに欧州の米を江戸に持ってくれば、
うんうん、
まあ莫大な金になる、
うんうんうん、はいはい、
日本の金を外国に持っていけば莫大な金になる。
なるほど。
っていうのはあれはまさに、あ、まあ植民地支配とかもそうですよね。
そうですね、
インドの香辛料をヨーロッパに持っていけば財になるっていうことで、まあ、どこで売るかっていうものが、まあ、一時期はものすごく物を言った、まあ、そんな昔じゃなくても最近でもそうだよね、まあ、中国で売ったりね、
うんうん、
東南アジアで売ったりしてこう稼げたわけですよ、
はい、
であと当然何を売るかっていうのもすごい大事だった時代があって、
うんうんうん、
まあ、だってね、戦後の高度経済成長期なんていうものはもう家電を売れば売れたわけですよ。
そうですね、
うん、テレビ、
はい、
カラーテレビ、
みんな買ったみた
いな。エアコン、
そっか、テレビすら今買われなくなり始めたんですね。
そう、エアコン、クーラー、テレビ、車、
うん、
まあ、3C ってやつですよね、
うんうん、
とか洗濯機とか冷蔵庫とかを作って売ってれば、まあ、すごいボロ儲けできた時代っていうのがあったわけですけど、
うんうん、
まあ、そういう時代がだんだんだんだん終わっていって次の時代がやってくるんですね、
うんうん、
その次にやってきたのがハウの時代、
うんうん、
どうやって売るっていう。
情報商材ですね。
まあ情報商材じゃないんだよね。
違うのか。
そういうことではなくて、なんて言うんでしょう、要するにみんなが今度は車を作り出したり、みんなが冷蔵庫を作り出したり、みんなが家電を作り出したりする。
うんうんうん。
ってなった時に、じゃあどうやってブランディングするとか、どうやってマーケティングするとか、
ああ、なるほど。
どうやって商品販売していく、どうやって差別化していくみたいな。
うんうんうん。
っていう、こう、どうやって売るかの時代がね、やってきた。
なるほど
わけですね、
はい、
もうこれが資本主義ですよ。
なるほど、
うんうんうん、だんだんだんだんこうなってくるわけですよね、
うんうん、
でこうなってくると、まあ、電通さんとか博報堂さんとかがこう力をね、
はいはい、
広告業界とかがねこう力を持ってくるわけでございます、う
んうん、はいはい。
そういう時代がまあ長らく続いていたんですけど、今はまさにここの時代かなって次の時代かなと思ってるんですけど、風の時代ですね。
誰
が売るの、誰の商品なの、誰のサービスなのっていう。
なるほど。
マンパワーが非常にね強まっている時代でございまして、
うんうん
うん、まあ、YouTuber がねなんかいろんなもの売ったりさ。
そうですね、最近コラボのハードル下がりましたよね。
そうですよね。だし、まあ、まさに SNS の時代ですから、
うんうんうん、
まあね、この人にやってもらいたい、この人のサービスが欲しいって言ってみんながね、
うん、
こう選べる時代になったわけですよね、
うんはい、
だから今はまさに風の時代、
はい、
まあ、風の時代の寵児が多分ねスティーブ・ジョブズとかなんですけどね。
ああ、ジョブズが売るから売れると。
そう、ジョブズの iPhone が欲しい、ジョブズのiPad が欲しいってみんながこうね思っていたわけですよね、うん、ジョブズが作るから買ってるんだっていう。
なるほど、うん、あの確かにもう絶対的な信頼がありましたよね。
ねえ、今はちょっとねやっぱりジョブズさん亡くなってからちょっとねアップルのブランド価値っていうのは下がってますから。
あれですね、じゃあジョブスイズムをみんな引き継げなかったってことですよね。
まあ引き継げないですよ、あんな変態のね。
なんかピコさんなら引き継げそうな気もするんですけどね。
いやいやいや、俺はジョブズは好きじゃん。そうですね、まあ、風の時代っていうのがあって、
うん、
これからはホワイの時代になります。
はい。
なんで
なんで買うのか、
なんでやってんの、そのビジネス、なんでその仕事やってんのって、あっていうのがすごい求められている時代にもうなってきていて、
うんうんうん、
で SDGs がいいか悪いか、
うん、
賛成か反対かここでは論じませんけど、
はい、
SDGs ってこのホワイを訴えてきてるわけですよね、
うん、ああ地球のためにやろうぜ、
地球のためにみんなが持続可能なね、
うんうん、
生活ができるためのビジネスをやろうよ、そういう企業なんですかあなたたちはっていう、そこのね、
なるほど、
なんでやってんのかっていうのをすごい求めてきてるんですよ時代としては。
ある意味循環を起こすビジネスをしようよっていうのは真っ当な話ですよね。
今さら言うなよって話なんですよね。そうそうそう、だからこのなんでやってんのかっていう動機っていうものがものすごく
うん、
重要視される時代がこれからやってくる、
うん、
で最終的にはどうなるのかっていうと、なんでやるのか、誰がやるのか、どうやってやるのか、
うん、
何を売るのか、どこで売るのか、
うん、
この全てが求められる時代が来ます。
なるほど。
はい、
なるほど、
うん、
なかなかヘビーですね。
なかなかヘビーなんですね。まあ、逆に言えば今このね、例えば何かを勉強しよう、ビジネスの勉強しようとか思ってる人がどうやって売ろうとか何を売ろうとか、どこの例えばどこのマーケットで売ろうとかって考える人多いんですよ。大体そこから勉強始まるんですよね。
うんうんうん
うん、
そうですね、
ビジネスの勉強始めると大体もうくだらないポジショニング戦略とかさ、
うんうんうん、
ね、どこにポジション取って何を売るかっていうのをすごい教えられるわけじゃないですか。
そうですね、
でどうやってセールスレター書いて、どうやってこう商品価値を高めて高額で売っていくかっていう、そのフォワットとかハウばっかりを習うんですけど、
うん、
もうそういう時代じゃないっていうことですよ。
うーん、
時代錯誤も甚だしいというバカな講座であるってことですよ、そういうの。
なるほど。
いや必要ないとは言わないですけど、
まあ時代が遅れすぎてるぞと。
そう、必要、それも必要なんですよ。必要なんですけど、あなたが魅力的だからそれが効果を発揮するのだって。
そうか、もう二昔前のことやってるんですね。
そう、あなたが魅力的だからその商品に、そう、セールスレターが絡むとより売れるわけだって。あなたが魅力的じゃないんだったらそんなテクニックをもね満載に盛り込んだとしても売れっこないんですよ。
じゃあやっぱりね、 SNS のアカウントとかを育ててなかったら売れないってことですね。どんなに
もちろんいいものを作ってももちろん売れないですね。うんうん、マンパワーですから今本当に
すごい、逆になんかちょっとローカルな感じですね。
うん、そうなんですよね。だからピコさんが売るから重金属セミナーも来てくれるわけですね、みんな。
そうですね、
あれはびっくりしました。俺セミナーの日付を書いてないで
募集昨日見て笑ってました。
そう、告知してたんだ
と思って。しかも思ったより近いと思って。
めちゃめちゃ近いですよ。来週なんですよ。
みんな来れるんですかあれ。
ちょっと心配ですよね。いやちょっとやらかしたなと思ってね。
珍しいです
ね。でも日付書いてないのに
誰も突っ込んでこなかった。
20人ぐらい申し込んでるんですよ、はい、あの人たちは何なんだって
まあ音声でいいと思ってたじゃないですか。
結構直接参加の人いるんですよ。
あ、本当に。
はい。
あ、じゃあもうそれはもうピコさんがいつでも開けるぞと
すごいコミットだなと思って。
まあ、近すぎるとね開けられなくなるよね。
いやいや俺もねあれはやらかしたなと思ったんですけど、逆に言えばその面白くって肩書きとか専門性とか資格とかっていうものは通用しなくなった時代にもなってきていて、
うんうん、
これはあの面白いんですけど、ファイナンシャルプランナーの方とかいっぱいいるじゃないですか。
はいはい。
でファイナンシャルプランナーの方ってよくお金セミナーみたいなのやるんですよ。
やりますね。
ね、資産なんだろう、資産管理セミナーみたいな、
うんうん、
これはね、まあ、もう絶望的に集まらないんですよ。0円でもね。
なんでですか。信用ならない。
信用ならないというか、まあ、やっぱそんなもうね、可処分時間というか、うん、なんというかそんなことに言ってる時間ないんですよね、みんなね。
ああ、なるほどね、
うんうん、そうそうそう。で面白いんですけど、まあ、俺が昔お金セミナーっていうのをやったんですよ。
はいはい。
もうめちゃめちゃ昔ですよ、
うんうん、
もう 4,5 年前かな、
うんうんうん、
で、あのセミナーは多分 7,80 人来たんですよ、
うんうんうん、
値段忘れましたけど別に多分 5,000 か1万円かそんぐらいだったと思います、うん、で、それをどこかが見てるんですよ、大企業とかが。
へ
ー。で、まあそれ面白いんですけど、木下工務店、
うん、
木下工務店、
木下工務店有名ですね。
で、大企業ありますよね、
はいはいはい、
木下工務店の人がそのファイナンシャルプランナーとタッグを組んでセミナーをやって、
うん、
そこを経由でこうあの家とかさ、
はいはい、
リフォームとかをさ売ろうというマーケティング戦略を練ってるわけですよ、
はいはい、
で俺のお金セミナーが開催されて 7,80 人が集まっていたということをどこから聞いたのかは知らないんですけど、どこからかその情報をゲットして、
うん、
うちの会議室使ってやりませんかみたいなこと言ってくるんですよ。代わりにセミナーの後に営業させてくださいって。で、
うん、
でまあ、本社まで行って、ね、話してきたんですけど、死ねやボケって帰ってきたんですけど
まあ全く良くなかったと。
うん、まあね、会議室もタダで使っていいしって言われたけど、いやその後に営業されると困るんだよなって。
まあそうです
よ ねっていうのもあるし、まあ、そもそも俺 FP じゃねえんだよなって
ああ、勘違いされてた可能性もあります
ね。勘違いしてましたよ完全に。
うん、
そうなんですよ。専門家じゃないんですけど、その専門家だから人が集まるっていう時代はもう終わっていて、うん、
なるほど。
専門家じゃなくてもこう人が集まる時代になってるっていう。
まあ YouTuber とかインフルエンサーって何者でもないですもんね、大体。
そうそう、オリラジのあっちゃんなんか別に何者でもないわけだって。
まあ間違った情報誰なんですか ね
何の専門家でもないんだけど、みんなが見てる、
うんうん、
わけですよね。
うん、うん、
逆にそのヨシリンみたいなちゃんと専門家でもあり発信もうまいっていう人の方が珍しいわけですよね。
うんうんうん、そうですね、
うん、でまあそういうふうにまあ大体ね、フーとかホワイの時代に変遷しているわけなんですけど、
うん、
これね、自分たちの仕事選びの優先順位もこれにしないといけないです。
おお、
なんでその仕事やってんの、
そこからなんですね、は
い、誰と働きたいの、どうやってどういうライフスタイルで働きたいの、何したいの、どこで働きたいのの順番なんですよ。
あ、何どこなんですね。
はい、まあそれぞれどれどこどっちでもいいんですけど、そうだから、けど多くの人がやっぱり就職先とか転職先を探すときに、何して働こうかなとかね、どこで働こうかな、もしくはどのくらい稼ごうかなしか考えないんですよ。
確かに。
だから毎回失敗するの。
なるほど、
うん、なんでその仕事したいのっていうところから考えるべきだって。
今僕あの大学生にまみれて就活相談とかも聞く
んですけど、ね、そうなんだ、先生だからね。そうそう大変じゃん。
だからまあそもそも 何がしたいのとかっていう話をまあありますけど、でもまずでも何も持ってない子たちっていうのも、もう今の受験が一個も考えてない子ってすっごい多いですね。
あ、もうどこで働きたいか様にもない。
そう、何がしたいかも何もないみたいな。だからまあ言っちゃえばまあ、
うん、
かお金みたいな、生きていければいい楽みたいな感じですよね。
じゃあ生活保護でいいじゃんね。
まあ確かに、
うん、
それもなんか嫌なんでしょうけどね。
なるほど、そういう子たちも多いですよね今はね。
そうですね、
まあ、そういう大人も多いですけど、
うん、
うん、 そうやって生きると抜群に面白くないので、人生も
抜群に面白くないですね。
うん、そうそうそう、やっぱこの、うん、どこで働くかとか何をして働くかとかもどうでもいいことに近いんですけどね、そこの優先順位は実は低いということでございます、うん、
はい、
はい、そういう変遷はビジネスは辿っていますということで、今自分でビジネスしてる人とかは、なんであなたが今この仕事やってるのっていうのをすごい明確にしないといけないし、
うん
うん、まあ誰と働きたいのっていうのを明確にしないといけないし、
うん、
あなた自身のマンパワーも高めないといけない、
うんうん、
ということなんですよね、
うん
うんうんうん、
なるほど。
逆にこのホワイとかフーとかしっかり整ってくると、もうファウ、ハウとかフワットとか関係なくなってくるんですよ。もう
おのずと勝手に売れ出すんで。
そうそう、もう何を歌って売れるから。
まあ確かにピコさんはね、
そうですよね、関係ないですよ。そうそうそうなんですよ
ピコさんほど商品のジャンルが幅広い人は見ないですね。
やりすぎです
重金属、ジブリ、親子セミナー
夫婦セミナー
ね。
昨日はエネルギーマスタークラスで、ね、ずっと合気道の話してましたからね
音声聞くの楽しみにしてます
ね。いよいよ何を話し出してるんだって
ね、うん、そうだから、でもみんな聞きますよね。
そうなんですよね。だからまあそれは風とかがしっかり整っているからという、
なるほど、
ことでございます。
はい、
まあ、そういう変遷が今辿っているよということですね。
はい、
で、まあ、次のちょっとテーマになるんですけど、
はい、
まあ、経営戦略全史っていう本をご存知の人いますかね。
いえ。
結構ね売れたんですよ。
へえ。
あのここにあるよね、これ経営戦略全史
って。はいはい。
ここにあるんですけど、
はいはい、
別に読んでほしいというわけではないんですよ。
なるほど、ぶっといですね。
そう、めちゃめちゃ分厚いんで大変、読むの大変なんで読まなくていいんですけど、うんうん、経営戦略全史っていうタイトルの通り経営戦略がずっと書かれてるんですよ。
なるほど。
その経営戦略っていうか、なんていうんだろうな、経営コンサルタントたちの戦略がその過去からブワーってこうね、
うんうんうん、
まあって言っても経営コンサルタント自体がそんな昔からある職業でもないので、
うんうん、
百数十年前ぐらいからのね、
うんうん、
話なんですけど、まあこの時代はこういう時代性があったからこういう戦略を取ってこういうふうに成功したとか、
うんうん、
こういうふうに失敗したとかがずっとブワーってこうね時系列上に書かれてる非常に面白くない本なんですけど、うん、
なるほど。
この本の最後に書いてあるのは、当然これからはどういう経営スタイルを取っていくべきかっていうのが書かれるんですよ。
はいはい、
当然ですけどね、
はい、
この歴史を踏まえた上で、
うんうんうん、
そこがメインで なんですよね、
はい、
なんで書かれてるかっていうと試行錯誤って書かれてるんですよ
いやそうでしょうね。
そう、これからはもう試行錯誤しながら経営していくしかありません。これだけ分厚い本を読ませて最後のオチはそれなんですよ。
え、でも試行錯誤しなくていい時代なんてあったんですか。
まあもうちょっと厳密に言うとですね、その昔だったらこう計画を立てて、
うん、
その例えば10年スパンの計画を立てて、うん、そこに向かってこう準備を整えていって、うん、バゴーンって売るみたいなこともできたわけですけど、
うん
うん、今はそういうのはもう無理だから、うん、とりあえず出してみて、とりあえず売ってみて、お客さんの反応を見て、うわダメだった、ちょっとここ改良しようみたいな、うん、
なるほど。
その試行錯誤のスパンをすごく早めなさいっていう、
なるほどなるほど、
感じなんですよね、
うんうん、
トライアンドエラーのスパンの量こそが成功の秘訣であるっていう結論なんですけど、
はいはい、
意外にしろよと思うんですよね、
うん、まあでもある意味誠実ですよね、
うん、
なんか嘘ついてないというか、
これすごい正しいです、
うん、
正しいんですけど、この当たり前のことを言うためにこんなに読ませたのかっていう絶望感を感じるんですけど、
うんうん
うん、でもまあこの当たり前のことが分かってない人も多いのかなって、
うん
うん、
確かに。
例えばなんか知り合いのお客さんが勤めてる企業とかで恐ろしい話をこの間聞いたのが、
うん、
なんだっけな、その新しいテクノロジーシステム、結構大企業なんですけど、
うん、
を導入するために、まあ、数百億円を投資するらしいんですよ。
うんうんうん、
でその開発して整備されるまでの期間が10年って言ってるんですよ。
うん、
で俺は言ったんですよ、10年もかけんのって
もう流れが変わりますね。
10年はもう別なテクノロジー下手したら出てるよって、
うんうんうんうん、
バカじゃないのって
まあ昔の人の考えだとそうなるってことですよね、
うん、10年はもう話になんないよって。
そうですね、
せいぜい 2,3 年でやんないと、
うん
うん、10年後なんて予測できないじゃないですか。
そうですね、
全く、
うんうんうん、
ってなったらもうね、そんなことやってる暇があるんだったらもう適当でもいいからとりあえずアップデートして、
うんうんう
ん、ね、なんか違うなと思ったら改良してっていうのをやってった方が、うん、まあいいかなと俺は思うんですけどね。
そうですね、
うん、そうなんで、これからの経営はもう試行錯誤経営ですよ。
なるほど、
皆さんね、
試行錯誤して、
うん、試行錯誤の量がものを言う時代になってる、
はい、
まあ分かりやすく予測できない時代になってるんですよね。
うん、
やってみないとどういう反応が取れるかわからないっていう、
うんうん
うんうん、ことでございます。
はい、
はい、であと次ね、これ結構これも本質的な話なんですけど、
はい、
これから求められる能力としてあるのがね、問題解決能力っていうものが求められにくくなっていきます。
はい、
問題解決能力ね、
問題解決能力、
まあ弁護士って問題解決能力の職業、
そうですね、
なんですよ。
はい、
それもね、離婚だ、問題が勃発して、うん、収拾つかないってなってこう間に入ってね、
うんうん、
離婚をするとか、うん、ね、犯罪が起こってその問題を解決するために間に入るっていうのが弁護士さ
ん
だったりします。
うんうん、はい、
でまあ税理士さんとかだって問題解決に近いんですよ。
うんうん、
まあこう税金の処理ができませんって言ってこの問題をこう解決する仕事、
はい、
まあ公認会計士だってそうだし、うん、医者だってそうなんですよね。が、
うんうん、
見つかりました、切除しますっていう、まあ問題解決の仕事
で、ね、
でこの問題解決できる力が高ければ高い人ほどお金が稼げていた時代があったんですよ。
なるほど、
うん、まあ、だからブルーさんのボイトレで言えば声が出ません、じゃあこうやったら出るようになるよってこの問題解決能力、
うん、そうですね、
まあ、ここをみんな磨く、
はいはいはいはい、
ですけどそこもまあね、ある程度できないと当然いけません、
うん、
でもこれからは問題解決能力の優先順位がぐーんと下がります。
ですね、
というのも問題解決って AI の得意分野なんですよ。
なんですって、
問題解決のための道具なんですよ彼らは。
あれは問いが立ったらそこに向かっては進んでくれますもんね。
そうなんです、だから弁護士みたいなのはいらないんですよ。
ああ、この問題どう解決したらいいですかって AI が言ったら、今までの症例をバーってやった結果これが落としどころじゃないですかみたいな、その
全ての判例が入ってるわけですから。
なるほど
ね、
そうですね
過去のね、全世界全ての判例がこう入ってるわけです。
恐ろしい、
そんな人間いないじゃないですか。
確かに、まあその方が、まあ、公平は公平ですよ ね
し、すごい速さで弾き出してくるわけじゃないですか、パンパンパンって。
そうです
ね一瞬で。
確かに、あんな2ヶ月か待たなくていいですね。
そうそうそう、お金もかかんないし、
うん、
ってなったら弁護士さんいらないですよね。
そうですね、
ね、もうそれこそ税理士なんて職業はなくなるって言われますけど、うん、AI さんなんてね、それはもう得意技ですから。
まあ正直本当に今あるソフトとかぶち込んじゃえばできちゃいますから ね個人でも。
そう、バンバンバンバンってすぐ出てきちゃうので、うん、いらないですよね、
はい、
あれもだから AI に取られる、
うん、
医者だってそうですよ。これからは問題解決的な医者っていうものはなくなってきます。
ああ、そうか、 AI で手術もできちゃうんですね。
まあそういうマシーンも今出てきてますよね。
まあ、AI 診断なんかもう半分起きてますもんね、
うん、そうなんですよね。だから問題解決能力っていうものの優先順位がすごい下がっていきます。
うんうんうん、うん、
そこは下がっていって、これからすごい必要とされるのが問題発見能力ね。
ああ、発見能力、
発見は AI できないぞ実は。
例えばでもほら、スキャンしたら MRI であなたここにこれがありますね、今なんか AI でもできそうな気がしますけど、
それその程度はできます。
うん、
要するに何て言うんでしょう、問題、みんながまだ問題だと認識してないことをこれって問題だよねって提示する力は AI にはないんですよ。
ああ、なるほどなるほど。ヒコさんのようなんか、そのままだとどっか子宮機器をおかしくするよみたいな、
うんうんうん、そうとか、まあ、ブルーさんとかだったらこう、あなたの問題って別にもう喉とかじゃなくて親子関係だよねみたいなことは、
うんうんうん、
もう AI でできないんですよ。
できないんですね。
難しいです、やっぱそこは。
うん、
そのジャンルを超える問題発見能力って非常に難しいです。
ああ、遠い未来難しくできるかもしれないけど、まあ今では難しいですし。
いや、まあ将来も難しいと思いますよ、それは。
本当です
か。うん、問題発見能力って。
なんか僕でも結構なんか話を聞いてて、やっぱりなんかこの人の原因を探るのってロジカルだなってすごい思うんですけど、
うんうんうん、
でもそれは AI できないんですね。
できないです。難しいです、まあ、これが問題ですって提示されれば、
うんうん、
じゃあそれに対してどうすればいいのかっていうのはできるんですけど、あ、
どれが問題でしょうかは難しいですね。
非常に難しいです、それは。
なるほど、
うん、そういう仕事だから、そっちの能力を磨いた方がいい。
なるほど、問題発見能力ね。
そう、
あ、でもそれはそうかもしれない。うん、
そうなんですよ。だからまあいいコンサル担当とかって、問題解決能力がある人ではなくて、実は問題発見能力がある人になります、
うんうんうん、
今時は。
はいはいはい、
うんうん、
なるほど。
そうなんですよね。そもそもあなたの問題ってこれですよねって見抜ける人が必要。
そっか、今まで以上に人は道が見えなくなってるんですね。
そうです。
だから問題を発見できてくれる人がいないと解決すらできないんですね。
そう、やっぱ問題って発見できて初めて解決できるので。
なるほど、
発見できないと解決できないじゃないですか。
そうです
ね。逆に俺が言うのは、発見できれば8割方終わりって言うんですけど、
まあ、そうですよね。怒ってるって気づけたら収まりますもんね。
そうそう、どこも大体発見できないからこじれてるわけであって、あ、これが原因だったんだねって発見できれば、はいはいはい、じゃあどうすればいいかっていう、そこはもういろんな手段があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ね、でも何が どうなってこうなってるか分かんないねってなるとね、打つ手もない、打つ手もないので。
そうです
ね。
え、こう、なんか、え、今までの人はどうしてたんですか。
まあ、例えばコンサルとかだと、もう例えば企業とかが、うん、うち売り上げ上がらないんですよってこう問題をもう持ってくるんですよね。
ああ、なるほど。
で、あ、じゃあ売り上げ上げるためにこういうノウハウがありますよ、これが問題解決能力
なるほど
なわけなんですけど、でもやらないといけないのは、いや、あなたの お店の売り上げが上がらないのってマーケティングが悪いとかセールスが悪いとかじゃなくて、院長の態度の問題じゃないのっていう感じなんですよ。
なるほど。
うん、
まあ、ピコさんはずっとそれをやってきたわけですもんね。
俺はね、うん、
なんか、え、そっか、みんな問題は問題、その手前の問題しか発見できてなかったってことですね。
そうです、そうです。
あ、なるほど、本質が分からずに手前の問題に悩んでて、いくら改善しようとも良くならないみたいな。
そうそうそうそうそう、
ガン取っても移転してたみた
いな。そうそうそうそう、感じですね。だからまあ全然高音が出ないんですってこうブルーさんのところに、あのね、ボイトリの先生のところに行って、はいはいはい、あ、これらは高い声出るんだよって、そのね、
うんうんうん、
対象だけ教えて歌い続けたら喉ぶっ壊れたみたいな。
ありますね。
でも本当はあなたのその背筋の硬さとか胸筋の硬さとか、うん、もうそこから直さないといけなかったんじゃないのとかっていうのが、こう問題発見能力っていうことだと思うんですよね。
そうです、
ね、うん、でもそれができる人が思ってる少ないということです。
あの、やっぱそれって専門家と真逆にいかないといけないですよね。
そうですね。
なんか今僕もやっぱこう解剖学で全身の学びが深くなったら解決速度が速くなってきたんですよ、
うんうんうんうん、
それは多分その原因がリンクしてきたからで。
そうですね。
そこまで意識が及ばなかったから、知ってる範囲内でどうにかしようとして結果が出なかったのがこう出てきたみたいになると、
うんうん
うん、いや、なんかボイストレーナーなんか歌のことばっか勉強してたら絶対解決できねえなと思って。
全然解決できないんですよね。
うん、
うん、
ちょっとだからやっぱり理学療法士さんにちょっと弟子入りしようかなと。
ああ、はいはいはい、はい、うんうん、
あとはね、でも神経系も学びたい。
神経系ね。
そうです、結局神経にね入力できないと体が動かないから、
はいはいはい、
この神経系をもうちょっとうまくこうやれたら、うん、ちょっと体の動かしができるかなとかも思うんですけど、
はいはいはい、そうそう、そういう問題発見能力がねすごい求められる時代になっていきますから、
はい、
これから仕事とかビジネスってことを考えたら、ここを磨くのが大事になってきます。
そうですね、
うん、
わ、
俺も全然関係ないとこ言うじゃないですか。問題そこじゃなくてそこですよ
言いますね、
ね、
うん
うん、
ダンスやめたら治るよみたいな。
そう、ダンスできなくて困ってるんですよって言って、ダンスやめたら治るからって
すごい極論で。
そうそうそう、
うん
うん、そうそうなんですよね。けどそういうことがなかなかできないっていうことです。
そうですね、
うん、
はあ、そうか、
目の前の問題だけをこう解決しようとしちゃうからね。
そう、最近話を聞いてると、なんかブルーさんはそこにいない人みたいですって言われることが
増えて、そこにいない人
なんか上の方から見下ろされてる気分になります。
はいはいはいはい、いいことですね。
そう、あ、そうなんですか、
うんうん、
でもそう、確かにだから目の前のことは結構どうでもいいですよね。
いやもうね、お客さんが言ってる問題とか困ってることとかの 99% は本当に嘘っぱちですからどうでもいいことなんですよ大体。
なるほどね。
はい、もうはーはーはー、はいはいはいはいって感じですよ。
うん、
あんまり聞いてないです。
あんまり聞いてないですね、
うん。まあ、最近ね1日4件とか新しいクライアントとかなんかね連絡とか来るんですけど、まあ例えば DM とかメールでやり取りしてると、もうその時点でなんか分かります。
うーん、
ああこれに困ってる言うてるけど、
うん、
本当は違うな。ああまあ多分この根本原因って親だろうな、親だろうなっていう仮説がね、会う前からもう立ちますよ。
親のこと話してなくても、
うん、一切出てないですよ。まあまあこういう思考でこういうふうに生きてきたってことはこういう根本原因ありそうだよなーって。
うーん、まあでもありますね。え、親ってでも 7,8 割原因になりませんか。
まあそこまで高くはないかな。
そこまで高
くない。
チコさん的には何割ぐらいでしょうか。
4割ぐらいかな。
4割ぐらい、
うん、
思ってる少な
かった。まあでも影響は大きいですよ、なんだかんだね。
でまあそうですよね、うん、人生の影響の4割親ってでかいですよね。
いやめちゃめちゃでかいですよそうそうそう、だからまあその問題発見能力を皆さん磨いてくださいと、
はい、
いうことです。
わかりました、はい。
で、あとまあ今後の仕事のビジネスの予測としてあるのは、
はい、
仕事があることが羨ましいという時代がやってきます。
言うてますよねずっと。
うん、そうそうなんですよ。あなたは仕事あって羨ましいね、働けて羨ましいねっていう時代がやってきますよ、もう、
うん、
遠い遠くない近い未来に、
うん
うん
うん。今徐々にやっぱこう自分の楽しいことを仕事にして生き生きしてる人の方がなんか羨ましくなってきた感はありますよね、
うんうんうん、そうですね。
たまになんかストレス抱えて金持ってるやつがマウンティングでぶん殴ってきますけど
そんなやついるんだね。
いますね。
バカ野郎ですね、
うん。
そうそう、まあ仕事がどんどん奪われていくので、
うんうんうん、
しね、あの充実感を持って働ける人も減っていくと思うので、充実感ありながら仕事してる人羨ましいよねっていう時代には当然なっていくと思います。
どうなんですかこれ。例えばじいちゃんばあちゃんたちの仕事がみんななくなって若い人たちだけが働いてるみたいな状態でこうトントンになるとか、そういうことではないですか。まあ、でもみんな働きたがるか。
まあ働きたいんですよね人間ってね。
何もしてないって苦痛です
よね。そう苦痛ですから、人間の本能として働きたいっていうのはあるので、
うん、
この仕事がないっていうのはきつい。
なるほど。
ですよね。
そうですね、
うん。今この話は全然もういいんですけど、
はい、
これからやっぱ話したいのがね、今ずっと 2,3 回にかけて言ってたんですけど、
はい、
時代は解放を求めてるんですよね。
あ、言ってますね。
はい、はい、まあ逃避はダメだよって話はしたと思うんですけど、
はい、
時代は解放を求めているということはこれはもう間違いないです、
うんうんうん、
ってことはですよ、
うんうんうん、
どういうビジネス、どういう仕事がこれから重要になってくるかっていうと、コミュニティなんですよ、
うん、
要するにあなたがコミュニティを作って、そのコミュニティの存在自体がメンバーにとっての解放の場になってたら最高なんですよ。
なるほどなるほど、
うん、わかりますかね。
わかります。
つまり例えばね、エネルギーマスタークラスでは自分のダメな部分を出せるよね、素を出せるよね、自分を解放できるよね、ここでは仕事の愚痴を言えるよねっていう風に、
うんうんうん、
コミュニティメンバーにとって解放の場になってるかどうかっていうのが超重要ということです。
うんうんうんうん、
うん、まあ、エネルギーマスタークラスのアウトプットではね、家にいる時より素ですっていう人いたんですけど、それはまあ家でどうなんだって話なんですけどね
それはまずいですね、
うん、それはまずいんですけど、けどそんぐらい解放できてるっていうことはいいことなんですよ。
うん
うんうん、そうで、特にここ数年は俺もこれをすごく意識してコミュニティを作ってきたので、
はい、
そう、どれだけそのコミュニティに所属した人が自分の素を解放できるのかっていう、
うん
うん、別にこれ俺みたいなコミュニティビジネス、露骨なコミュニティビジネスじゃなくても、
うんうんうん、
例えばね、なんでしょうね、それこそコーチングとかやってる人になったら、クライアントさんがあなたの前でどれだけ自分を解放できるのか、
うん、
ボイトレの先生は生徒さんもブルーさんの前でどれだけ自分を解放できるのかっていう、その解放感の量ってものがすごく重要になります。
うん、なるほど、
うん、
解放感、
そう、解放ですね、
うん、いや難しいですね。
で実際やっぱいろんな コミュニティとかいろんな人見てますけど、
うんうん、
やっぱりよそよそしい関係のまま終わるところって多いんですよね。
まあそうですね、
うん、ビジネスライクな付き合いでね、こう終わって別に素を出せてるわけじゃないですみたいな感じでこう去って終わっていくコミュニティとかって多いんですけど、
うんうん、
そうならないようにした方がいいという、
うん、
ことですね。だから開放的な場を作るっていうのはすごい求められているんですよね、
うん、みんなそんなに開放したいんですね。
そうなんです。
気持ちはわかるな。
抑圧の時代なので今、
うん
うん、その反動ですよね、まさに。
まあでも一歩間違うとやっぱ逃避になっちゃいますよね。
一歩間違うとまあ宗教、
うん、
とかにね、スピリチュアルとかなりかねないので、まあ、あれもあれで解放ですから
どっちにするとかやっぱり抑圧の逆を求めるから、その中の選択肢として逃避もあるよって。
そういうこと
ですね。ただまあ逃避だと現実を見てないからあんまり事態が好転はしないよ、
まあ、うまくいかないよっていうことですね。
はい、
まあ、違う言い方をすると、良いコミュニティに所属するっていうのは多くの人にとって癒しになるんですよ。
癒し
ヒーリングになるんですね。
うーん、
うん、エネルギーマスタークラスに所属してると癒されるんですよ、うん、俺がこんなに毒っぽい人間であっても、
うんうんうん、
みんな癒されてるんですよ。
なるほど、
うん、
それはそうですね。
そうなんですよね。そう、あそこに来ると元気になるよね、素を出せるよね、気が楽になるよねって、こうみんなが思えてる状態っていうのが大事っていう、
なるほど、
ことですね。そこは価値なんですよ、今の時代のね。
うんうんうんうん、
やっぱり多くの人がね、社会に行くと、まあ、本音言えなくて取り繕って真面目な人を演じてますから。
そうです ね,
ね、だからこそこう開放感を与えられるコミュニティっていうのはどんどん価値が高くなっていきます。
はいはい
はい、
なるほど、
うん、
恐ろしい。
うん、だからブルーさんはね、例えばエネマスとかで開放できるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うちに来て開放できるじゃないですか、素で。
そうですね、
だからいいんですけど、例えばブルーさんの奥さんってなると、まあ、ブルーさんの前では解放できると思うんだけど、
う
ち、ん、に来ても解放しきれないじゃん。
そうですね、
し、はい、外に行っても別に解放しきれるわけじゃないじゃん、真面目だし。
そうですね、
ってなるとやっぱストレス溜まるよね。
そうか、解放できないからストレスが溜まる
んです、ね、抑圧されちゃうんですよ。
うん
うんうんうん、そうそうそう、
ね、抑圧しなきゃいいのにね
まあしなきゃいいのには難しいことなんですけどそう、だから逆に抑圧しなくていい場があるとやっぱりね。
まあそうですね、まあだからまあ、あのうちに帰りたがるんでしょうね、うちの子は
うちの子はうちの子は
うちの子は
そうですね、うんうんうん、だからまあみんな素の自分をこう抑圧しているわけなので、今のご時世はね。
そっか、じゃあまあ親が抑圧しちゃったら余計家なんかも、
まあもうね、
出せなくなるからやばいです
よね。そう、居場所なくなっちゃいますから。だからまあ素の自分が解放できる場が必要、
うん、なるほど、
で超求められている。でこの証拠はちゃんとございます。
なんですって。
それはあの抑圧の時代の証拠って簡単なんですよ、
はい、
もうね、精神疾患者の数で分かります
え、過去似たような時代はあったんですか。
ないんですけど、
うん、
まず統計がないので。
あ、なるほど、
うん、でもやっぱりこのここ数、ここに30年すごいじゃないですか、
精神疾患の数くっそ増えてますよ ね。
精神疾患者の数とかね、日本の幸福度指数の低さってすごいと思うんですけど、
うつのありふれた数がやばいですね。
そうそう、だからあれってもうまさに抑圧されきった人の数みたいなもんなんですよ。
なるほど、
うん、あれがもう年々増えてるってことは抑圧されてる人が増えてるっていう証拠なんですよね。
なるほど、
うん、解放されてたら人は鬱にならないんですよ。
なるほど、
なる気しないですもん、解放されすぎちゃってて
まあそうですね、うん、なるほど。
動物は鬱にならないのは解放してるからですよ、まあうん、動物は鬱になるけど、
うん、
野生の動物は鬱にならないよ。
ああ、ストレスがないから、
解放されてるから。
そっか、ストレスから逃げるって選択肢は彼らはありますもんね。
そう、別にね、好きなとこ行けばいいんだから、
うん、
ねえ、し、なんか飼い主とかにこびる必要ないわけですよ。
なるほど
ね。でも飼われちゃうといろいろストレスあるわけですよ。
できないことはありますから ね
解放できないわけですから、ストレス溜まって犬とかでもこうハゲちゃったりね。
なるほど、
病気になっちゃったりする。
なるほど、
わけですよね。この解放っていうものはすごいね、やっぱ時代の大きなキーワード、
うん、
ね、エネルギーマスタークラスやワンピース大好きな人たちがこれが解放のドラムかとか言ってましたけど、
うん、ずっとそうですけど
ね
でもじゃあ問題発見することがその人の解放につながるってことですもんね。
それもすごい。そうですね、
うん、 うん、確かにそうだよな。問題発見できるとね、芝居がガラッと変わるんですよね。
うんうんうんうん。
だから最近本当に僕が何を話すかより、話を聞いてその人がそこに行き着いたら勝手にやってくれるみたいな。
うんうんうん。
まどろっこしいんですよね。
まどろっこしいですね。
答え言いたくなっちゃうんですけど、でも答え言っても絶対できないんですよ。
確かに。
そう、
自分に行き着かないとね。
そうなんです、そうなんです。それはねすごい感じてます、ね、
見守るしかない。
はい。
でちょっとね、別の話ですけど、まあ別の話じゃないんですけど、じゃあ解放っていうキーワードでとてもね大事になってくるのが、
うん、
まあ、どんな不景気になってもね、どんなにどんなにまあ情勢が悪くなっても残るビジネスっていうのがスナックなんですよ。
うん、ああ、コミュニティだから。
はい。町のちょっとしたスナックが生き残り続ける。
あ、
要するにどんだからね、地方とかもたまに行きますけど。
はい。
まあ、よくありますよ、シャッター通りってね。
ありますね。
でもスナックは空いてること多いんですよ。
あ、
よくこんなところで生き残ってますねみたいな店いっぱいあるんですよ。
うんうんうんうん、
ね、会津だってそうですよ、うちの地元の。
ありますか
ね。ありますよ、うん、
ね、新潟もあったわ、そういえば
ね。そのこの中においてもスナックは結構生き残ってるんですよね。
うん、
っていうのもなんでかっていうと、開放の場を提供してるからですよ、あそこは。親父たちの癒しの場になってるんですよ。
キャバクラとかが強いのもそうなんですね。
そう。で、会社や嫁の前では素を出せない親父たちがあそこをオアシスとして
使ってるんですね。
そう。あそこにもう癒しを求めていくわけですね。
なんで飲みに行って何が楽しいんだろうって
思ってる。そうそう、あんなさ、別にママも大して綺麗じゃないし
、うん、
お酒だって大して美味しくないし、
うん、
ご飯だって大して美味しくないし、
乾き物みたい
な、ね、他の親父のね下手くそな歌聞かされたりする、
うん、
あんな場が何がいいんだって日頃解放されてる人は思いますけど、解放されてない親父からするとあそこは極楽なんですね
あ、そうなんだ。
はい。そこはやっぱりね、ママがちゃんといるじゃないですか。
今
スナックはやっぱあそこはコミュニティのリーダーになってしっかり機能してるんですよね。
うん、ママ次第ですよね、本当。
うん。そうなんです。だからあそこスナックってだからまあ開放の場になってるから生き残り続けるんだなって思うんですよね。
なるほど。
ちなみにキャバクラは開放の場になることも多いんですけど、やっぱりどっちかっていうと見栄を張った開放なので。
まあ、モテようとしますもんね。
ね、見栄を張った解放なので解放しきってるかっていうとそういうわけでもなくて、やっぱスナックの方がまあまあ今日も仕事で上司に怒られちゃったよって、でもあんたバカねっていう、これがね、
確かに弱音を
こう
スナックの方が吐けますもんね。
そう、あれがもう彼らのヒーリングサロンなんですよ
カウンセリングみたいなもんですね。
そう、
なるほど。
だから行くんだよね。
ああ、なるほどな。
あとやっぱその同じ境遇の世の中とか家族の中で素を出せなくてくすぶっている仲間もいるから。
なるほど。
同類がね、
うん、
なんかそこでもう今日シンパシー得て俺たち頑張ろうぜってこう
それはやばいです
ね。明日も頑張ろうぜってまたね仕事に行くわけですけど、うん、あそこはだから解放の場ということですね。スナックは最強なんですよ。
なるほど。
うん、
それはなるほどな。なんで集まるんだろうと思ったらあそこが癒しなのか。
あそこは癒しなんですよね。
あれだったら家帰った方がいい
な。まあね、そういう人の方は幸せもんですけども。
なるほど。
そうだから街からスナックがなくなったら自殺者が急増するかもしれないですよ。
スナック病院以上に大事じゃないですか。
病院なんかより大事ですよね。病院じゃ巣になれませんから。
そうですね、
うん、
はあ。
で、まあ、逆に違う言い方をすると、あの自分が素じゃないっていうのは話にならないよっていう、
うん、おうおう。
要するに自分が解放されていて自分が素になってないとお客さんを素にすることができないんですよ。
ああ、なるほど。
お客さんを解放してあげることができない。
じゃあ銀座のママじゃ難しいんですね。
銀座のママは俺行ったことないから分かんないけど結構素なんじゃないですか、あいつら。
素なんですかね。すごいなんか上品ぶってなんか鉄の笑顔みたいなイメージありますけど
分かんない、イメージしか俺もないから実際どうなのか分かんないですけど、
素なんですかね。
どうなんでしょう。
まあでも逆に一周回って心を解いて大丈夫な方法を身につけてるのかもしれないですね。
うんうんうん。まあスナックのままとか素なんでしょうね。
素でしょうね。
ね、
あんたバカねとかって言ってますもんね、
うん、ね。そうそうそう。だからまあ お客さんも解放してあげれるっていうことなんだと思うんですけどね。自分自身がもうなんかがんじがらめで素じゃない状態でね、誰かを素にしてあげれるっていうのは難しいわけですよね。
なるほど。
解放してあげれるっていうのは難しい。
なるほど。
あのまあね、現代における最大の抑圧っていうのはもう自分自身ですから、自分自身をみんな抑圧して苦しんでいるので、
うんうん、
その自分をこう元に戻してあげるビジネス、
うん、
本来の自分に戻してあげるビジネスとかコミュニティっていうものはこれから伸びると思います、
うんうんうんうん、
それがいろんな形であると、まあ、スナックもそうだし、
うん、
俺がやってるこういうコミュニティ、まあ、みんな予測ラボはともかくエネルギーマスタークラスとかのコアコミュニティもそうだし、
うんうん、
まあ別にね、なんだろう、なんでもいいんですけど、例えば俺が、あ、これも癒しビジネス、解放のビジネスなんだと思ったのはアイドル、
アイドル、
地下アイドルとかさ、もうさ、もうすごいじゃん、オタクたち。
そうですね。
あんなに振るのかってぐらい棒振るじゃないですか。
はい、そうですね。
あれ解放されてるよ。
まあ確かに。
やっぱああいう人たちって多分日常生活では肩身狭くおとなしく解放しないで生きてる人が多いと思うんですよ。
はいはい、
それがもうね、アイドルの前に行ったらもう自分のエネルギーと好きをこう全て解放してさ、応援してるわけじゃないですか。
なるほど。
あれって多分解放ビジネスなんだな、癒しビジネスなんだなと思ったんですよ。
なるほどな。まあ解放してる人に触れると解放しやすくなるっていうのはありますもんね。
うん、そうそう。だからうわあ、いつら解放されてるからやめられないんだなと思って、
うん、
うん、癒されてんだなってやっぱり思って、
うんうんうん、
あ、そっか、アイドルもやっぱり解放ビジネス、癒しビジネスなんだなって。
まあ昔からそういうことだったってことですよね。
うん、思いますけどね。うんうんうんうん。
まあ確かに舞台とか映画も結局カタルシスがいい作品は人気出ますよね。
ああ、そうですね。うんうん、そうそう。だからまあキャンプとかもそうだよね。
うんうんうん、
まあ、みんな自然に行って癒されてるわけだよね。
ああ、そう、自然もなんか素の自分解放
みたいな感じでしょ。
ソロキャンとか流行ってますからね。
ソロキャンもそうだし、旅行とかもそうだし、
う
ん、うんうん、ね、だからそういうのはこれからどんどん伸びていくと思われます。
そうですね、
うん、そういう時代だっていうことですね、ビジネス上は。
なるほど。
うん、話すの忘れてた。まあ最後にね、ちょっと質問来てたんで答えておきますと、
はいはい
はい、まあ信用と信頼の違いって何ですかっていうことで、
はいはいはい、
まあ壇上さんがね、
はい、
自分なりの仮説を書いてくれてたんですけども、
はい、
あれではないです。
それ読んでない。
まあね、はい、うんうん、まあ自分で答えを導き出すのは難しい、
うんうんうん、
と思うんですけど、まあ、信用っていうのは過去のことです。
はい
はい、
過去に対して信用する。
まあ、信用取引っていうぐらいですから、銀行とか信用金庫がね。
そうですね、
まあ、あれって未来を見てるわけじゃないじゃないですか。
そう、過去の業績を見てますね。
ね、過去の業績とか過去にね、こうね、なんか未納とかないのかとか、悪いことしてないのかとか、
うん、
こうね、調査して、あなたは信用に足る人間だから、
うん、
1000万円融資しましょうってこうね、
うん、そうですね、
決まるわけだって。未来は一切見てないんですよ、
うんうんうん、
信用って過去のことなんですよ。
はいはいはい、
ブルーさんが信用できる人間だっていうのは、ブルーさんの過去の言動行動
そうですね
を見て人がこうね勝手に感じるものであって、
はい、
未来を見てるわけじゃないんですよ。
そうですね、
うん、
そういうことですよね。
うちの旦那は信用できるのっていうのもね、
過去があったから
過去を見てるわけですよね、
うん
うん、だから信用は過去なんですよ、
うんうん、そうか、信用されてない人っていうのはもうまんまですよね。過去の
行いが良くなかったってことなんですよ。
うんうん、
で信頼っていうのは未来です、
うんうん、
未来っていうと、まあ、この人と一緒にいると面白いことがありそうな予感がする、
うんうんうん、
これが未来ですね。
そうですね、
この人のビジネスは伸びそうな予感がする、
うん、
これは信頼です。
そうですね、
まあ、だからエンジェル投資家とかね、
うんうん、
投資っていうのはどっちかというと信頼してこう、
うん、
お金を出す、
はい、
っていうことは、あれ銀行とは真逆のことをやってるわけですね。だから外れも大きいわけですけど、
うんうん
うんうん、信頼は未来。
そうですね、
で信用は過去、
うん、
ということでございます、
はい、
で信用がリピーターを作ります。
はい、
あの人信用できるから、信用できた人だから、
うん、
過去にいっぱいお世話になったから、また次この人のサービス受けよう それで信用がリピートを作る、
うんうんうん、
で信頼が新規顧客を作るんですよ、
うんうんうん、
あの人のサービス面白そう、あの人の商品面白そう、あの新商品買ってみようかなっていうね、
うんうん、
未来への予感で人って新しい顧客になるんですよ、
うんうん、
だからリピーターを作る方法と新規顧客を作る方法は別。
なるほど、
うん、ってことですね。
はい、
はい、
新、まあ、若い人はみんな信用がないじゃないですか。
ないです。
じゃあこの30、40過ぎの信用がない人たちがこれからやるには、やっぱこれも信頼しかないんですよね。
もう信頼しかないですよ。
信頼は、そういう人たちは信頼をどう作っていったらいいんですか。
やけくそです。
やけくそ。ガーシーみたいな話ですか。
ガーシーもあれね、信頼されてみんな見たんだろうけどね。
そう、今だからなんかわかんないですけど、ネット上でみんなガーシーに投票したみたいな、
バカじゃない、
ワンチャンあるんじゃないのと思って。いや、僕的にあのなんか自民党が嫌そうだなと思ってガーシーに投票するのはちょっと面白そうだなと思ってるんですけど、あの、あ、すっげえ意外に支持されてんだと思ってビビったんですよね。
まあ、なんて言えばいいんでしょう、あの、信頼っていうのは勢いです。
うん、
うん、
勢い
偏りって言った方がよくて、
あ、
要するになんかね、排水の陣を引いて命かけてやってるやつって信頼に足るんですよ、
その命かけてる感じが。
はい、まさに漫画の主人公とかって最初に信用がないじゃないですか。
そうですね、
大体ね、
うんうんうん、
でもなんか勢いすごいじゃないですか。
確かに、
最初から
のんびり頑張る主人公いないですね。
そうってなると、やっぱり周りがあいつは将来すごいやつになる予感がするって言ってこう応援してくれたり、
なるほど、
手を貸してくれたりして物語は進んでいくと思うんですけど、
はい、
うん、いっちゃんじゃない、つむ
つむちゃん、こんにちは、
つむちゃん、
あんたも可愛いわね、
つむ、いいぶーいわ、言わない、機嫌ですね、寝たからね。
そうですね、なるほど、
うん、勢いなんですね、そこは。だから3、40で勢い出すって大変なんですけど。
そうですね、
排水の陣を引いてね。
でも排水の陣引いたら頑張るしかないですもんね。
そうそうそう、そこでこう信用は獲得していくしかないのかなと思われます。
誰かが助けてくれると思わずにお前の力で生きろと。
そういうことです。はい、というような感じで、まあ、ビジネス会はこの2回で終わりでございます。
お、
次回は何だったっけな。未来予測
決まってるんですね。
はい、医療編だったかな、忘れちゃったな。まあけど、まあ次のまた何かやります。
わかりました。
はい、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
はい。